皆さん、こんにちは。ソゾ FM 第4回目をお送りします。今回 MC を担当するブランディングチームのサイマルです。よろしくお願いします。ソゾ FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるくお伝えする、ポッドキャストです。はい。ということで、今回なんですけども、創造のソフトウェアエンジニアであるナポリさんをゲストにお迎えしております。ナポリさん、ウェルカムです。ようこそ。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、私あのナポリと呼ばれております。このメルカリグループに入ったのは、2017年の3月に、ジョインしています。で、以前は自分の会社とかもやってたりして、5、6年ぐらいですかね、いわゆるソーシャルゲーム関連の会社を、友人と立ち上げ、そこでやったりして、で、2017年に今の JP というその原田大作という人がいるんですけど、彼が新卒の同期で、そうですね、彼の紹介というか、当時ちょうど話すことがあったので、一緒にじゃあちょっとやってみましょうかということで、入っています。で、そうですね、創造に、入社をして、メゾンズを、アメゾンズというサービスが、あったんですけれども、そこでやって、メルカリナウというサービスをやって、その後、2代目創造という、のもありまして、そこにも少し関わらせてもらって、その後から、その後には、メルペイに、移行しまして、2年ほどですかね、ネット決済という、周りの決済周り、担当して、で、2021年の、初めの方ですね、から創造、今の創造にまた、ジョインして、見たという感じです、うんう
ん。なるほど、ありがとうございます。2017年からということで、丸じゃ4年ぐらいメルカリグループに入ってたって感じですか。
4年経ったような感じ、全然しないですけど、早いというか、密度は濃かったということになるんですね。
なんか同じ会社にいるんだけども、その創造だったりメルペイだったり、今も改めてその新生創造っていうところでかなりめちゃめちゃ異なるオポチュニティを経験しているなっていう得意な例だなっていうふうに思ったんですけど、そのあたりってなんか意識されていたりとかします？
そうですね、結構自分は新しい環境とかでやっていくのとかも好きだったりするのと、そのメルカリ自体がそういうのを結構積極的にいいよどんどんやっていきなよと言っていただける文化なので、すごい刺激的でいいなと思ってます。
なるほどなるほど、ありがとうございます、あとちょっと冒頭にお聞きすることちょっとミスったんですけど、なぜナポリなのかみたいなところは多分ねリスナーの方々気になってるのかなと思うんですけど、ナポリタンと関係してるんですか、正直な話ですけど。
はい、ナポリタンと関係はしていて、メルカリはスラックの名前で、ニックネームの文化があるんですけど、私は本名田中っていう非常に普通の名前をしていて、なんかニックネーム気に入っていて、当時、その創造っていうチームが、結構その食べ物の名前をニックネームにしてる人が多くて、そうですね、なんか好きな食べ物ないのって聞かれたときに、なぜか一発目でナポリタンというワードを僕が発してしまい、ナポリという語呂が良かったのか、そのまま定着、しましたという感じです。
この世の中にあるすべての食べ物の中でナポリタンが一番好きだろうなって思ったんですけど、そうではないってことですか？
全然そんなことはな
かった。違う。なるほど。パッとこう発言しちゃったのが。
パッとなんか出てしまった、
でもなんかナポリって聞いてなんか忘れないっすよね。なんか印象に残るというか。
そうですね。そう言っていただけることが多くて、いいな、よかったなって思います。名前を覚えてもらえるっていうのは非常にありがたいと思います。
そうですよね。ありがとうございます。
全然会ったことないですけど、名前だけ知ってます
よ。僕もなんかもうメルカリに僕も丸4年目ですけど、ナポリさんのスラックネームは結構ちょこちょこ見るんですけど、実際にお話ししたのは初めてですけど、知ってる知ってるこのスラック名ってなりましたね。
ありがたいな、
ありがとうございます。創造に 立ち上げから関わっているんですよね、今回は。で、はい、プレローンチを先月の末に迎えてあると思うんですけど、この新生創造に関わったきっかけみたいなところ、簡単に教えていただいてもいいですか。
はい、そうですね。創造の代表である石川さん、マデさんが、うんうん、とは先ほど言ったメルカリナウの時に一緒にお仕事をしていて、で、まあ、そこから結構仲良くなって、で、まあ、個人的にもそのまた彼と、一緒に、お仕事したいなとは、思っていて、彼がその創造を立ち上げようっていうなった時に結構早めに声をかけてもらって一緒にやろうと誘っていただいた。まあ、自分としてはもうぜひ新しく、新規事業立ち上げるのも好きですし、まあ、彼ともそのまた一緒に仕事したいなとは思っていると思って、本当にすんなりぜひやりましょうというふうに決めたというような感じです。
うんうん、なんかキャリア的にも01のもう請負人じゃないですけど。
いやいや、そんなことはないんですけど。
ただそんな印
象、寄せられていくだけなんです
けど、うん。はいはいはいはい。なるほど。なんかマデさんの時のメルカリナウからの、まあ、お付き合いっていう話もありましたけど、このマデさんのこの印象というか、うん、ナポさんから見るマデさんってどんなイメージというか変わりつつあるのか、それともなんか一気通貫で変わらないのかみたいなところってなんか教えていただけますか。
そうですね、基本的には変わらないなと思ってますよね、うん、そのいい意味で、
うんうん、
で、まあ、その自分が彼のやっぱり一番すごいなと思うところがやっぱりその、コミット力っていうところが、うんうん、めちゃくちゃその他の追随を許さないというか簡単に言うともうめちゃくちゃその仕事に時間をかけるんですよ、
うん、
まあ、もちろん時間だけじゃなくてその情熱、まあ、その自分の関心事は全て今ここにあるみたいなことがもう傍から見てても伝わるというか、うん、それはもう本当にすごいなと思って、自分はそれをやれと言われても多分できないと思うので、まあすごい羨ましいとも思いますし、まあついて、うん、ついていくっておかしいですけど、まあその一緒に働きたいなと思えるような人だなと思います。
うんうん、なんかスキルとか経験も大事だけど、
うん、
ね、熱量はまあ時間に比例するみたいな、考える時間に比例するっていう感じですよね。うん、そうですね。
もう自分はその熱量みたいなところは、特にこういう新規事業やるところでは、まあ、一番と言っていいぐらい大事なのかなと。まあ、もちろん最低限の知識とか経験とかっていうのはまあ重要なんですけど、
うん、
まあ、それだけではやっぱりどうしても人がついてこないというか、やっぱり、なんで人がついてくるかって、やっぱりその誰よりも情熱を持ってる人間にやっぱり、うん、人がついていくんじゃないかなと思う。
うん、
まあ、そういうところでは非常に、いい、すごい、すごい人だなって思います。
うん、ありがとうございます。これ全然台本にない、
うん、
質問なんですけど、
はいはいはい、
このまあ開発半年間、まあ、立ち上げ01から立ち上げてプレローンチまで約半年間という期間だったと思うんですけど、振り返ってみてまあ、マデさん関連でも構わないんですけど、うん、印象に残っている開発現場での出来事とかあったらやってますか。
うん、そうですね、
まあ、言える範囲
で喋って、そうですね、どこまで言えるのかは分かんないですけど、まあ、その僕は熱量が高いがゆえに、ね、やっぱりスケジュールもタイトになりやすくてですね。この機能をここまでに出すにゃっていう、その思いが、うん、結構強いので、
うん、
やっぱりその、めちゃくちゃ忙しくはありました、ね。
うんうんうん、
特にプレローンチは7月の、下旬だったと思うんですけど、まあ、本当はもっと、もっともっと早く出そうっていうプランが。
うんうん、
で、まあ、いろいろといろんな事情で、7月の下旬になったんですけど、なかなか、その、開発のスケジュールの厳しさみたいなところっていうのは、
うん、
あるなとは思います。まあ、それ、まあ、一応言ったんだと思うんですけどね。まあ、自分も、その、あんまり、なんでしょう、その、だらだらとやるって言ったら言葉あるかもしれないですけど、まあ、その、お尻を決めて、まあ、やっていくっていうのは、まあ、悪いことではないと思っていて、まあ、それはいいですけど、まあ、今後はもうちょっとその辺の見積もりの整理みたいなところも行きましょうね、
うん、
みたいな感じでは思ってました
。うん、ありがとうございます。なんかすごくこうタイトで、かつ、まあ、ある程度のストレスというか負荷もかかる期間だったかなと思うんですけど、うん、なぜそこを乗り越えられ ったかなみたいなところって何かあったりしますか？
そうですね、やっぱりその自分もこれはもう立ち上げの時からもその自分の思いみたいなのもあって、うん、YouTube の動画でも言ってたと思うんですけど、やっぱりいいチーム作りたいなと思ってたんです、
うんうん、
でまあもちろん自分だけの力ではもちろんないんですけども、その忙しい時でもちゃんとそのチームがお互いが、まあ、信頼関係を持って待ってる人は助けて、まあ、リスペクトを持ってやっていけば、単純なその業務の量の忙しさっていうのは、まあ、そこまで結構その乗り越えられるものなんじゃないかなとは思います。逆にそこが破綻してしまうと、まあ、どんなことでもトラブルになったり、そのうまくいかなかったりとかしてくると思うので、まあ、忙しいのは忙しくなるのは結構最初から、まあ、ある程度分かっていたことなので、まあ、その人間関係というかそのチームとしての基盤みたいなものはできるだけいい雰囲気にしたいなっていうふうに心がけてはで、まあ、それが結構いい感じに、うまく動いたんじゃないかなとは思ってます。忙しい時でも別にそのみんながそのお互いを批判したりとか、なんでこんな無茶なことを言ったの誰だよみたいな、なんか そういう険悪な感じっていうのは、まあいい意味で結構少なかったとは思うので、まあ、ゼロではなかったのかもしれないですけど、だから結構乗り越えられたのかなとは、はい、
うん、思ってます。なんかまあ圧倒的なCEO さんと、そして技術部分を担っている CTO のすぐるさんっていう、メンバーがいて、そこに頼りがちになるところを、なんかこう、スラックとかを見てると、それぞれが、柱になって有機的にこう、うん、コミュニケーション取ってるなっていう、僕もちょっと想像に関わって日が浅いですけど、うん、思って、あ、こういうチームワークをこう、ね、作れてるからこそのこう団結力じゃないですけど、うん、あるのかななんてことを肌から見て思ってました、ね、
そうですね、それは、うん、強くありますね。そういうふうにしたいと思ってるメンバーが結構集まってるなと思う。
はい、なるほど、なるほど。詳しくはナポリさんの YouTube チャンネルをご覧いただいて、いいチームワークとは何かという動画があるので。
なら別に見ていただかなくても、はい、大丈夫です。
ちょっと、はい、Spotify の、情報欄にリンクを貼っておくので、見ていただければと思います。ありがとうございます。すいません、前半のテーマは長くなってしまったんですけども、今日、実は本題があるんですよね。
はい、
ナポリさんが来週からなんか新たな取り組みが始まるということで、ちょっとこの説明をしていただけますか。
はい、プレイローンチ、した、まあ、直後にはなるんですけど、技術面でも皆さんに、メルカリショップスってこういうことをやってるんだよっていうところを発信できて、いけたらいいかなと思って、まあ、連載という形で8月の10日火曜日から約2週間で毎日そのいわゆる技術ブログ、テックブログですね、というものを公開していこうと思っています。
おお、すごい。なんか連載名も決まったんでしたっけ？
そうですね、メルカリ、ちょっと待ってください、正確なところ
はメルカリショップスプレイローンチまでの開発の裏側、は
い、メルカリショップスプレイローンチまでの開発の裏側、
はい、
はい、
いや、なんか半年間開発かかって外に言えなかったものがあると思う、うん、それをもう全部出し切ろうみたいな、そういった思いなんですかね。なんかこの連載に込めた狙いとか技術発信の思いみたいなところを聞かせていただけますか？
そうですね、まあその技術者としての、立場からすると、やっぱりそのまあ今そのメルカリショップスというところとはまあ関係なく、そのやっぱりそのアウトプットしていく、自分がその新しい環境とかでチャレンジしたことをしっかりとアウトプットしていくっていうことは非常に大事だなとは思っています。やっぱりアウトプットすることでその新しいインプットっていうものは入ってくると思うので、まあそれをぜひやりたいなっていう思いと、まあ、あとは、一旦その半年ぐらい、バーっとやってきて、まあ、一旦その振り返って、まあ、文書として、まとめていくっていうのは、まあ、より自分の深い理解にもつながるし、メンバー間のその知識の共有にもつながるし、まあ、とてもいいことかなとは、はい、思ってます。で、あとは、まあ、我々、エンジニアの、特にエンジニアの方も絶賛、メンバーを募集中なんですけども、 あのエンジニアの方だとそのプロダクトが、興味があるっていうところは、まあ、もちろんだと思うんですけど、それ以上にあそれに加えて、まあ、どういう技術が使われていて、どういうふうな思想とかで、開発をやっているのか、まあ、今後どういうふうにしていきたいのか、どういうふうに運用されているのかっていうところは非常にあの興味の、あるところだとは思うので、その辺もあのご紹介できたらいいなというふうに、はい、思っております。
素晴らしい、ありがとうございます。これ具体的にどんなテーマがこうどんな連載になるのかみたいなところって言える範囲で構わないんですけど、決まっているところで、はい、なんか特徴的なことあったりしますか？
そうですね、メルカリショップスのシステムというのはあの既存でサービスされているそのメルカリとかメルペイとはあの独立したあのシステムになっていますと、まあ、インフラ的に今独立した場所で、運用されておりますと、なので、言い換えると完全にゼロから、作ることができたので、まあ、今はそのモダンだと言われている、技術スタックとかを、まあ、積極的に取り入れて、開発しているというところがあります。まあ、具体的には、まあ、マイクロサービスの話だとか、うん、GraphQL 周りの話は、サーバーサイドは、まあ、Go を使っているので、まあ、その辺の Go の話も含めたりとか、マシンラーニングとかの話、まあ、あとは、モノレポって呼ばれる、一つの、リポジトリ、GitHub のリポジトリに、プロダクトのすべての、コードとか、まあ、設定とかを、まとめていきましょうみたいなあのやり方があるんですけども、メルカリショップスはそれを採用していて、それにまつわるその運用のノウハウであったりとか、こんな構成でやってますよみたいなところというのを、ご紹介できればよいかなと思っています、
うん、
あとはその技術的なところだけでなくて、CS、カスタマーサポート周りのお話とか、QA、クオリティアシュランス、いわゆるそのテスト周りのところというところも、どういうふうに、こんなふうに、やってますよっていうところも、紹介できたらいいかなと思います。
お、はい、めちゃめちゃ盛りだくさんな2週間になりそうです ね、 そうですね、
はい、あの僕まだその原稿とかわからないのでどういうなるのかまではちょっとあの分かってないんですけど、うん、あのテーマとしては、はい、そういうことを取り上げます。
この半年間でしかも少数精鋭で組織で回しているっていうところでどんな感じでスクラム回してるのかみたいなところもすごく気になる方も多いのかなというふうに思っているので、その辺があの答えがこの連載で分かってくるみたいな感じなんですかね。
そうですね、あの、うん、技術的なところだけじゃなくてそういうチーム運営とか、うん、その、まあ、例えばエンジニアとかは PM と呼ばれるプロダクトマネージャーの方とかと接することとか多かったりするんですけど、まあ、その人たちとその、まあ、どういうふうにやり取りをしているのかとか、そういうのもその技術的なところ、も含めその大規模な開発をする上ではもうその非常に大事なところなので、そういうところも多少ができたらいいなとは思ってます、
うん、エンジニアだけじゃなくてあのプロダクトマネージャーとかのメンバーも執筆する予定ということですごくあの楽しみだなと思っているんですけど、はい、今ちょうどこの収録が8月5日木曜日の15時45分なんですけど、はい、今あの原稿が
いやそうなんですよね。まあそのなかなか我々もプレイローンチの直後で、
そうです
よ、ね、まあ、言ってしまえば忙しくてですね、はい、なかなかそのこれをかける時間を取れない人が多かったりするんですけど、まあでも、うん、まあ、なんとかちょっとあの大事なんでみんな頑張りましょうという感じ。
これこのこのチャンネルもあの創造のエンジニアが多分聞いてると思うのでまさにここでこれを聞いてるあなただよみたいな感じです
ね。そうですね。
ぜひあのナポリさんも忙しいと思うので原稿ね、ぜひぜひ。
絶対あの、まあ、僕が言うのもなんですけど、まあ、あの自分のためになるのは間違いないので、うん、ぜひ時間取ってやってみてもらえると
、うん、はい、ありがとうございます。しかもあれですよね、スケジュールをちょっと僕もカレンダー見させていただいたら一発目がなんと、
はい、
どなたなんでしたっけ。
はい、創造 CTO のすぐるさん、さむらさんに、はい、書いていただこうかなと思います。すぐるさんはあのメルカリの元 CTO、うん、創造の立ち上げ時に、まあ、最初からいるメンバーで、 全体のメルカリショップスも全体のアーキテクチャとかシステムの構成みたいなものを大枠を、決めてくださって、でその辺のそのなぜその技術、この技術を使ったの、使っているのかとか、まあその選定理由みたいなところも、概要をまとめてくださるということで、
うんうん、
個人的に、はい、期待、楽しみにしております。
うん、まあ、それこそ技術スタッフだけじゃなくて、先ほどナポさんからもありましたけど、そのエンジニアリング組織としての思想みたいなところ、まあ、そういったところからブレイクダウンして、いろいろなことを環境も含めて作ってるんだよっていうところが分かるような記事になるんですかね。すごく楽しみですね。うん、ありがとうございます。もう間もなく終了のお時間になってしまいましたが、はい、今日これ初めての FM ですよね。なんかどうでした、はい、ちょっと最後になんかこの収録の振り返りの一言いただければなと思うんですよ。
いや、楽しいです。いい感じで質問をいただいてやりやすかったです。
いえいえ、本当ですか。またこれ結構週2ぐらいで更新しているので、はい、あれですよね、この連載とかで何かこう伝えきれなかったこととかを、なんか音声のこの FM とかでまたゲスト、はい、エンジニアのゲストを呼んで、
そうですね、
語っていただくみたいなことも、
全員登場させてないぐらい。
おお、やばい。
個人的には思ってますけど、
じゃあ、
まあ、私だと言いましたけど、まあ、なかなかエンジニアだとその、外に発信していく機会ってなかなか少なかったりもする、
うん、
まあ皆さんにみんなにそのスポットライトが当たるといいなと思います、
うんうん、じゃあぜひナポさんがモデレーターでいろんな方をゲストに招いてこの FM を使い切っていただければなと思います。
楽しそうだなと。
わあ、ありがとうございます。今後楽しみですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、のぼりさん、改めてありがとうございました。そして、はい、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様もありがとうございます。ソゾ FM ではご意見やご感想も順次受け付けております。ハッシュタグソゾ FM で、SNS などでご意見やご要望をつぶやいていただけると我々が拾わせていただくので、ぜひぜひお待ちしております。ポッドキャストの紹介欄にもフォームが貼っているので、ここからもお寄せいただいても構いません。よろしくお願いします。はい、ということで今回第4回目をお送りしました。ゲストであるナポリさん、ありがとうございました。連載楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
では今日はこの辺で、さようなら。